にほとんどいないんですね、いつもいつもこのゴスペルクラブが、助けてもらってるんですが、ですね、あ、すみません、浦上天主のすぐそばにある平和町にありますプロテスタント、加水高校とか同じプロテスタントの教会の主の十字架クリスチャンセンター、長崎神の下山長崎教会の牧師をしています。と今日はですねクリスマスということもあって、少し短くお話をお願いします。
はい、はいはい、ご紹介に預かりました夫の木原です。よろしくお願いします。クリスマスは日本はお祝いをするので、いろんな人にプレゼントを送ったりもらったりしたと思うんですけれども、もらった人、あ、送った人、日本人は手を挙げないんですね。私は個人を作る働きをしていて、いろんな国に30数カ国行きまして、また来週月曜日からカンボジアに行くんですけども、外国の人はさっと手を挙げるんですよ。日本人はね、挙げないんですね。なんでかというと、当てられた時に間違えたら恥ずかしいんです。外国では手を挙げて当てられてから考えるんです。間違えても恥ずかしくても何ともないんですね。文化が違います。どっちがいいなんて考えないでください。それを考えてよこしくなるからね。で、昨日すごく嬉しいプレゼントをもらいました。教会のさっきこのセンターで歌ってた明るい女の子がいたと思うんですけども、あの子がうちの家族にですね、お母さんがずっとおばあちゃんのところに行っていないだろうということで、私の大好きなチョコレートのケーキをですね、家族みんなにくれてですね、いつも子供が8人いるので、かっては10個に分けてたんですけど、今はいろんなことがあって今6人ですね、いろんなところにみんなもう大人になって成長したんで、6つに割ってですね、食べたんですけど、美味しかったですね。最新のケーキはあんなに美味しいんですね。すごく楽しい時を過ごしました。で、いろんなものをもらうと、で、私実はですね、もっと嬉しいプレゼントがあるんです。このネクタイなんですね。このネクタイはクリスマスじゃなくて父の日にもらったんですね。3番目の女の子、ピアノを弾いてたことを、今後ろにいます4番目の女の子が2人で、わざわざ注文して買ってくれたネクタイなんです。赤で素敵でしょう、ね、で、しかもポイントがあって、このポイントはですね、さりげなく十字架なんですね。目を凝らしてみたら分かるんですけど、で、私は十字架が大好きなんですけども、そのさりげなく十字架がついていてくれたんですね。だから大事な日には必ず締めます。だから今日もこうやって締めてきたんですね。で、皆さんも忘れられない贈り物とかね、人から見たら価値がない、オークションに出しても一銭にもならない、でも私にとっては宝物って持ってる人はいると思うんですね。で、それがある人は幸せな人です。で、さっき、まあ、妻が歌いましたけども、クリスマスの日にって神様からの最高のプレゼントがあるんですね。それがイエス・キリストです。娘がくれたネクタイはとっても嬉しいですけど、もし焼けたとしても悲しいけど別にいいんです。でも子供がいなくなったらたまらないです。一番嬉しいのは子供そのものなんですね。イエス・キリストは私たちにたくさんの祝福をくれますけども、イエス・キリストご自身が神様からの最高の贈り物です。で、どうしてかというとですね、イエス・キリストはですね、私たちに天国をくれるんですね。まあ、うんと砕いて言うと2つある天国って、1つはね、死んでから行く天国、これはみんなわかると思うんですね。死んだらおしまいじゃありませんよ。もし皆さんのお友達で自殺を考えている人がいたら言ってあげてね、死んだらおしまいじゃないよって、大丈夫って、必ず素晴らしいことがあるから生きてよって、死んだ後の人は必ず裁きを受けて天国が地獄に行きますけど、キリストを知っている人は、信じている人は天国に行きます。この体は焼かれていいんです。このいろんな問題を持った体はこのままでは天国に行けませんから焼かれていいんです。霊が天に帰ってやがて復活の体、決して朽ちない体、神様と一緒にいていい罪のない清い体をもらって永遠に神と共に進むって書いてあるんですね。これが一つ、言ったことないのによく言うなと思うでしょうけど、私は大切な人を何人も天国に送りました。悲しくありません。いや、悲しいですよ。でも希望があります。必ずまた会える、確実に会える、この希望はね、やっぱりね、その思い込みじゃできないですね。本当にキリストを信じているのは最高の祝福ですね。もう一つある。でも今生きてるじゃないですか。生きているあなたのその生活の真っ只中に天国が来る。生きていると悲しいこともいろいろあるんです。でもその悲しみを喜びに変えてくれるのが天国です。 あれで呪われてるんじゃないかと思いたくなるようなことは起こることがあるんです。その呪われたことと思われることが祝福に変わることが天国です。で時にはですね、もう生きていたくないと思うぐらい辛い悲しい不幸なことが起こる。自分とか自分以上に自分の大切な人に起こると辛いんです。でもそのなんでこんなことがと思ったことが祝福に変わるのを見るのは素晴らしい祝福なんですね。さっき病気の中にはいっぱい祝福が詰まってるって妻は言いましたけども、その通りです。でこれをもたらすのがイエス・キリストなんです。でなんでキリストはそれをもたらされるかっていうと、皆さん教会に行ったら必ずあるものは何でしょう。十字架です。十字架のない教会には行かないでください。十字架のない教会はちょっとおかしな教会です。プロテスタントでもカトリックでも日本では少ないけどギリシャ正教でもありますから、みんな十字架があります。なんで十字架があるのかというとね、もともとはね、旧約聖書では呪いの印だったんです。木にかけられたものは呪われるって書いてあって呪いの印だったんです。なんで呪いの印が私たちに天国をもたらすのかというと、イエス・キリストは神だった。神というとね、日本はですね、何でも神さんになるからですね、聖書の God、 大文字の God はですね、これは日本人が考える神とは違います。クリエイターです。時間も作った、全宇宙を作った、コスモスを作った創造者で、しかし私たちと関わりを持ってくる、本当に私たちを愛している生きた神様です。これがゴッドですね。その方は時間も場所も制約されないんです、私たちみたいに。ところが神様が、イエス様は人となって私のところに来て、さっき言った十字架にかかったのは私たちの呪いを全部代わりに引き受けたんです。病気もわだわいも悲しみも呪いも全部のマイナスを引き受けたのが十字架だったんです。だから十字架はね、かっこよくなんかありません。十字架の元にいたらきっと顔を背けたでしょう。見てられなかったでしょう。私たちの最も醜い汚いものが全部イエス様の十字架にかかって、キリストは世界で最も惨めで醜くなって最悪になって私の代わりに地獄に行ったんです。どうしたか。私たちが幸せになるためです。よく言いますよね、子供が病気になった時に代わってあげたいって。あれ本音ですよ。よほど親子関係悪くない限りは代わってあげたいと思います。本当にイエス様は本当に変わってくれたんです。私が呪われるために、私が本当は裁かれる、本当は私が地獄に落ちなきゃいけないのを代わりに全部引き受けて死んでくれたのが十字架なんです。だから教会は十字架を掲げるんです。だからイエス様を信じて十字架を信じると、もう私たちは呪われなくていい、裁かれなくていい、悲しまなくていい、苦しまなくていい、その全部を神様は祝福というのが十字架なんですね。だから教会は十字架をかける。それだけじゃないですね、生き返ったっていうの、聖書はね。で復活というとね、よくねこういうふうに考えるけど、復活というのは死んだけど復活したんだから、まあ、死んだふりだっただろう、この電気もピッてこうどっかにスイッチがあって消すと消えてまたつけるとつくからそんなもんだろうと思うんですけど、そうじゃありません。この電気の玉を取ってバーンって壊して私が足で踏んづけたらもうつかないですよね。それが十字架です。本当に死んだんです。私の代わりに本当に地獄に行ったんです。でも復活ってのはにもかかわらず粉々になった電気がまたついたら奇跡ですね。それが復活です。で私たちはね、十字架で呪いが祝福に変わっただけじゃなくて、生きている神様を信じているから、この地上で生きている時に勝利者になれるんです。で日本人のクリスチャンのイメージってなんかね、弱々しくて、なんかこう右の方ポンとぶたれたらひょろひょろっと倒れて左の方もぶってっていう、こういうイメージなんですよね。聖書はそんなこと言ってません。左の方をぶたれたらニコッと笑って気が済むまでぶっていいんだよ、好きなだけぶってごらんって笑顔で言えるのが本当の勝利者です。そういう強くなれる、優しくなれる、笑顔になれるっていう歌はそういうことなんですね。そういう力を神様はくださる。それが十字架のからくる力なんですね。で罪っていうとね、みんな暗いイメージを持ちますけど、罪というのは言語でギリシャ語でハマルチアって言うんですね。でこれは的外れって意味なんです。ちょっと話が脱線しますけど、皆さん NBC っていうラジオテレビ局がありますけど、 NBC のラジオにですね、平松誠志郎さんと吉田真知子さんっていうのがいてですね、土曜日の明日の12時からですね、断崖フレンズっていうのをやってるんです。 まあ、若い人は知らないかもしれませんが、明日私そこに出るんです。そしてこの前リハーサルしてきましたけれども、明日生放送で出るんです。今話したことを話すの、これからそのことを皆さんに先にお話しします。キリスト教が世界遺産になるのにあたって、長崎の人はカトリックの人がいっぱいたくさんいるのに、キリスト教のことを知らない人が多すぎる。だから断崖の際にキリストの教のことを分かりやすく教えてくれということで、うちの妻に電話かかってですね、誰か牧師か神父知りませんか、妻が言いました。うちの夫が牧師です。夫ということですね、で呼ばれた妻のおかげであります。で明日話すんですけれども、罪っていうと分からないんですけど、罪っていうのはさっき言ったハマルチや的外れ。結婚してよく話します。愛し合ってる二人は本当に心から相手のことを思ってると思う。でも一生懸命お互いに愛し合っていてもずれてしまうことがある。そしてお互い一生懸命なのにうまくいかなくなることがあるって話をするんですね。だから同じ方向を向かって一緒に歩いてほしいとか、十字架を置いて許し合ってほしいって話を、まあ、30分かけて話すんですけども、必ずね、素晴らしい結婚式場にはね、和服を着たね、気品のあるね、こう仕切ってる黒人がこうやっているんです。でその人がね、私が話すとね、で必ず来るんです。結婚した二人はまだね、よく分かんないからポカンとして聞いてるんですけど、で終わった後必ず来るんです。本当によく分かりました、いいお話をありがとうございますって。一生懸命なのに、本当に相手のことを思ってるのに、良かれと思ってやったのに、すれ違っちゃうんです。ずれてしまうんです。どうして？的を外してるからなんです。神様に背を向けて生きると、私たちは一生懸命でも的を外して生きるんです。でも神様を信じて向きを変える、これを悔い改めって言うと暗いですけど、方向転換という意味です。神様に背を向けて歩くと、太陽に背を向けて歩くと自分の影を踏んで歩く、分かります？でも太陽に振り返って、こう皆さんお尻向けてごめんなさいね、太陽の方を向いて歩くと影はあるけど影を踏まなくて光の中は埋めるでしょ。方向転換して神様を信じて歩くと、相変わらず罪はあるけど、もう罪の中じゃなくて神様の愛の光の中を歩ける。そして祝福されるようになるんですね。いやね、それが十字架の力なんです。宗教に入るとかどっかの教会に入るっていうんじゃなくて、本当に目には見えないけど本当に来たイエス・キリストという方を、このクリスマスの日にですね、神様がくださった最高のプレゼントをぜひ心の中にお迎えして帰っていってほしいなって私は願います。そしたらそこからあなたの人生に呪いが祝福に変わる、悲しみが喜びに変わるっていうことが、人のお話じゃなくてあなたの人生の中に、あなたの生活の中に、あなたの家族の中に始まってきます。でそうならなかったら私のところに言いに来てください。いや本当に真面目に言ってます。一緒にお祈りしましょう。必ず神様はあなたに答えてくれますから、ね、それをね、ぜひね、知ってほしいというふうに思います。あんまり長くなると妻から怒られますので、これぐらいでお話を終わりたいと思いますけど、最後にお祈りをしますね。このイエス・キリストっていう方を心にお迎えするお祈りです。で神様は心を見るので上手に祈る必要はありません。でも心を込めてください。で私がお祈りするのでついて真似して祈ってほしいんですけど、全然強制しませんし、この祈りをしたからといって後で追いかけていったりしませんので安心してください。でも本当に心を込めて祈ってほしいんです。イエス・キリストという方は目に見えないけど生きていて、本当にあなたの心に来てくださいます。地上で生きているといろんなことがありますけど、その悲しみを喜びに変えることもできになるこのキリストという方を、このクリスマスの日に神様からいただいて、ありがとうって素直に受け取って帰ってほしいと思います。お祈りをしますね。信じてる人も、信じてみようかなと思った人も、本当かなと思った人もぜひ祈ってほしいと思います、ね、お祈りします。天のお父様、私の心を開きます。私の心の中にイエス・キリストが来てください。確かに私はずれています。その罪の身代わりになってイエス・キリストが十字架で死に、よみがえったと今聞きました。正直に言ってよく分かったわけではありません。けれども 信じてみようと思います。心の中にイエス様来てください。悲しみを喜びに、呪いを祝福に、病気を健康に変えてください。私にも私の愛する人祝福を与えてください。信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。
ありがとうございました。私は40年も前になるんですけども、まだ高校1年生でした。あのクリスマスの日に初めて教会に行ったんですね。教会ってすごく敷居が高くって、私なんか行っていいんだろうかと思って、ずっと待って待って、クリスマスの日に、クリスマスの日ぐらいは私も行ってもいいんじゃないかなと思って行って、初めてゴスペルに出会ったんです。もうボロッボロ泣いて泣いて泣いて、涙がもう止まらなくって、それからずっと1週間に一度行く心のお風呂屋さんだなって思って、毎週毎週行って、行くとですね、帰りがスキップになってるんですね。心がすごく爽やかな気持ちで帰ってきました。今日はですね、クリスマスにちなんで、その主人公であるイエスという曲を教会の方々と一緒に歌いたい。今日はですね、特別にいつも教会で歌っているメンバーなんですけども、歌いたいと思います。それではお願いします。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス、我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス、我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ生きる。
それではあと3曲。